本日の箇所は皇帝に上訴するためにローマへと護送されるパウロ一行の乗った船が暴風のために難破してたどり着いた島マルタ島での出来事であります。少し時間がありますので、マルタ島がどういう島なのか簡単に説明させていただきます。イタリア半島の南西に浮かぶシチリア島、シチリア島はご存知でしょうかね。シチリア島からさらに南に93キロほど下ったところの小さな島なんですね。この大きさはもう佐渡島の半分にも満たないような小さな島なんですけども、ここは中世にはイスラムの支配を受けたことがあってですね、で16世紀からヨーロッパのマルタ騎士団と呼ばれる騎士団が本拠地を置いて、要塞化して、でたびたびオスマン帝国と戦った歴史があります。でこのマルタ島の北側にあるより小さな2つの島と合わせて現在は英連邦のマルタ共和国、マルタ共和国っていうんですね、今 EU 加盟国であり通貨はユーロを採用する観光地なんですね。人口約44万人ってすごい小さな国なんですけども、首都のバレッタっていうのは世界遺産になっているんですね。で今でこそカトリック信者が 98% を占めるマルタ共和国ですが、当時のマルタ島の人々は一体どんな人たちだったのでしょうか。で初めに申し上げておきますと、パウロの宣教活動がうまくいったかどうかは本日の箇所ではほとんど関係ありません。可もなく不可もなくなのです。むしろパウロに対する マルタ島の住民の反応に注目していただきたいと思います。まず2節では、島の住民は大変親切にしてくれたと書かれていますが、彼らの歓迎ぶりを真に受けてしまっても大丈夫だと言えるでしょうか。で油断は禁物なんですね。で島の人たちがパウロ一行に対して混じり気のない好意を抱いていたとは限らないのです。でもちろん彼らはここまでパウロがどのようにしてやってきたのか事情を聞いたことでしょう。どこまで、スムーズに言葉が通じたのかは分かりませんけれども、神を信じ神からの使命を受けてローマを目指すパウロのおかげで、船が嵐で難破しても乗っていた総勢276名が奇跡的に助かったということについては人々は興味津々に聞いていたはずなんですね。でつまりパウロへの真実な、尊敬とか信頼とかいうよりはよくわからないけど神がかった人がやってきたので何らかの権威を感じ興味本位で歓迎したと捉えた方がいいのです。でもちろんパウロを護送しているのは、ローマの兵士ですからある程度、社会的な信頼はあるとは思うんですけども、パウロについては興味本位で歓迎していたと考えられるんですね。で見知らぬ地方からやってきたパウロたち276人が突如難破船で打ち上げられたんですよ。小さな島の住民ですよね。今みたいに観光地として開かれているわけじゃありませんので、簡単に心を開いてくれると期待する方が無理があると思うんですね。まして彼らが正しい信仰を持つことなど期待しようがありません。そしていよいよ問題の事件が起こるわけですけど、パウロが枯れ枝を火にくべている最中に起きました。枯れ枝の間に紛れていた一匹のマムシが熱気にあぶせられて表に現れてパウロの手に絡みつく、考えられることなんですけれども、パウロ危うしといったところなんですが、実際パウロは平気だったんですね。で平気だった理由はここには示されていません。で示されていないので現代の神学者はいろいろああでもないこうでもないって解釈するんですね。で実はマムシではなくて毒を持たない蛇だったかもしれないなんて解釈もあるんですけれども、聖書にはマムシと書かれています。毒蛇です。それなら別の理由として パウロには神の霊の力が宿っていたから、毒にやられなかったという解釈があります。でとにかくパウロは蛇に襲われたのに平気だったと。読者が客観的に知り得るのはそこまでであります。でさらにあえて理由を一つ挙げるとすれば、まあ、今日の読んだところには書かれてないんですけど、先ほど神の霊と申しましたが、パウロは主イエス・キリストによって大きな使命を帯びているからだと、そのように考えられるんですね。その使命とはもちろんローマで主イエスを証しすることであります。後でですね、23章をお読みいただければその場面が見つかります。23章の前の方なんですけども、パウロはあらかじめローマに行く使命を帯びていたことを忘れることはできません。つまりそこがまあ伏線になっているということなんですけれども、パウロはローマの皇帝の面前でキリストを証しするまで死ぬわけにはいかないのです。死ぬわけにはいかないというのはパウロ自身だけじゃなくて神様にとってもそうなんですね。つまり主から与えられた使命を果たすまでパウロは必ず生き延びるのだと。神様から命を保証されていたからこそマムシに噛まれても平気だったと、そのように受け止めることもできるかと思います。まあ、むしろそのように受け止めておいた方がいいのかもしれません。このことを科学で証明してやろうと思っても多分成功はしないでしょう。ここで私たちが受け止めておきたいのは、神は約束を果たすお方、真実なお方だということ。一旦ローマに行けとおっしゃったのに途中で取り上げることはなさらない。それを信じていたからこそパウロはマムシに噛まれても何もうろたえることなくそいつを火の中に振り落としたのだと思うのです。 なんか全然パウロ慌てた様子ないんですね。もう自分は神様に命じられてローマに行くんだ、皇帝の前で証しをするんだ、そのような思いでいたはずなんです。繰り返しますけれども、この出来事においてパウロがマムシに噛まれても平気だった理由を掘り下げようとするのはあまりお勧めできることではなく、むしろその様子を見ていた島の人々の反応こそ問題なんですね。まずパウロがマムシに襲われた時、この人はきっと人殺しに違いないと人々が考えたこと、疑り深いんですよね。現代の私たちからすれば随分迷信にとらわれているなと思いますが、何しろ2000年も前の人たちです。悪いことをすれば必ず悪いことが降りかかると考えるのはあながちおかしいとは言えないでしょう。当時の人々、もちろんマルタの人々は聖書の神様ではなくてローマ神話とかそういう神々を信じていたんでしょうけど、悪いことをすれば悪いことが起こる、そのように考えるのは当時の人たちからすれば、まあ、ある意味当たり前だったわけなんですね。でパウロがマムシに噛まれた後、どうなっていくのかじっくり観察する姿についてもその疑り深さがにじみに出ています。そしていざパウロが平気でいるのを見て手のひらを返したようにこの人は神様だと盛り上がる、随分と原始人みたいな振る舞いだなと思いました。もちろん島の人々が言う神様とはイスラエルの神、先ほども申し上げましたけど聖書の神ではなくてギリシャローマ神話の神々ということになるのでしょう。確かにマルタ島の人々の考え方は迷信にとらわれていますし、彼らの反応は決して理性的とは言えませんが、晴れてパウロの正しさが証明されたというわけであります。なんか随分調子がいいなというふうには感じるんですけど、たとえ真の神を信じていない人々であっても、キリストから使命を受けた人の行いはその人のその正しさが証明されると、そう言ってもよいかと思います。 島の人たちが正しく神様を信じていないから、これじゃあまだダメなんだという必要はありません。一応の尊敬を勝ち取っただけでもこの時点では十分なのです。やたらパウロに関心を示し、必要以上に悪人だと疑り、蛇の一件でコロッと態度を変え、必要以上に褒めたたえる。なんとなく未開人の要素も感じますが、このあとパウロ一行は島の長官プブリウスから歓迎を受け、3日間手厚くもてなされたと書かれています。でもちろんパウロのこの蛇の一件があったからっていうのもあるんですけれども、あとですね、パウロを護送してきたローマの兵士たちもいるわけですから、島の長官から便宜を受けられるのは自然なことだと言えるでしょう。でさらにこのあと長官プブリウスの父親の病気を癒したことをきっかけに、多くの人々が病人を癒してもらおうとさらにパウロのもとにやってきたと書かれているんですね。はじめは疑り深かった島の人たちが、とてもそういう、島の人たちですけれども単純なところがあります。ついに彼らはパウロ一行に深い敬意を表したと記されています。残念ながらここで多くの人々がキリストを信じたなどとは書かれていませんが、敬意は得られたわけです。私たちもまた各自の賜物に応じて福音宣教に携わろうとするとき、世間の人々からの反応があまりにも様々であるために一喜一憂することがあるのではないでしょうか。必要以上に警戒されたりとかですね、やたらとバカにされたりとか茶化されたり、逆に妙な感じで褒められてしまったり、また無関心にさらされてしまったりと、私たちが願う通りには人々は答えてくれるはずがありません。そうではありますが、各自が主から受けた使命は何なのか、まずは静かに祈りの中で探し求めつつ、その使命に真実でありたいと思うのです。世の人々の反応を気にするのではなく、使命に忠実に。人々の反応を気にしてたらキリがないんですね。今日の聖書箇所でも本当に調子がいいっていうんでしょうかね、こいつは人殺しに違いないというふうに言ったと思ったと、その後にいきなり神様だってなっちゃうわけですから、あんまりそこにとらわれてもいけない。とにかく使命に忠実に、そしてどのような反応が得られようとも御心にかなったなすべきことをなしていく。その中でマムシを退けたパウロのように、私たちもまた困難を乗り越えさせていただけることでしょう。そういう私たちの姿を見て、背中を見て、人々が信仰者の正しさに気づき、何らかの良い反応を示してくれるのなら、それで幸いだと思うのです。必ずしもすぐに信じたというふうにはならないわけですけれども、まずは良い反応が示される。語弊があるかもしれませんが、本日の御言葉に出てくるマルタ島の人々の反応には少し気持ち悪さがありますけれども、それでいいのです。そこに神の権威が、神というのは誠の神の権威が示されて、人々が正しい信仰に至らなくても良い反応を示したのですから、ここでは良かったと言っていいんじゃないかと思うんですね。身近な人々、近所の人々に福音を伝えてみて、直ちに教会に行ってみようかななどとは思ってもらえなくても、御心にかなった働きであれば何らかの良い反応が返ってくるかもしれない。かもしれないで構いません。逆の反応が返ってくることの方が多いのかもしれないですけど、私たちが真実に御心にかなった働きをしようと、そのような思いで証しをし続ける限り、どこかで良い 反応が得られるかもしれない。とにかく私たちは歩み続けることであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは教会の迫害者であったパウロをキリストのしもべとして、異邦人の使徒として選び用いて、またローマへの道を、困難な道でありますけれども、ローマへでの証を成し遂げてくださいました。その途中のこのマルタの出来事をも私たちは垣間見て、あなたから恵みをいただいた次第であります。主よ、どうか人々の反応に一喜一憂することなく、また毒蛇をも信仰によって退けたパウロのように、私たちもまたさまざまな反応が得られようとも、あなたからいただいた使命に真実であることをどうか得させてください。どうか私たちの生き様を通して、堂々とキリストのものとして生きるその生き様を通して、世の人々が何らかの思い、良い思いを得る中で、願わくばあなたへの信仰に至らしめてくださいますように。短時間ではそのような成果が得られなくても、どうか私たちの歩みが世の人々の何らかの行為を勝ち取るものとさせてください。このような時代だからこそ、私たちの信仰をますます豊かに、また強めてください。また求道中の友を信仰へと導きください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。